ど、絵はがきは高島家に返すか返さないかではなくて、差出人の工藤玲子さんに返すというわけか。面白い結論だね。
辞典の中に絵はがきを見つけちゃった私たちにとっては、気分的に一番楽な解決策よね。
それにしても工藤さんと高島さんが、そんな事件をきっかけに交流を深めていったとはね。やはり大久保さんに聞いてみてよかったじゃない。
工藤さん、事件の直後に長崎の実家へ帰っていたんだけど。
今は長崎じゃなくて糸島にいるみたい。
あらあら、近くじゃないの。
そう、それに意外にも驚くなかれ。なんだと思う藤沢くん。
なんでしょうか。
工藤さん、私たちのラジオ番組をご存知だったのね。
え、本当ですか。
ええ、工藤さん、この前放送した仏像盗難事件のドラマのこと話してたらしいわ。
ああ、知らないところで話題になってるなんて、ラジオってやっぱりすごいわ。
ラジオドラマだけでなく、藤沢くんのアイディアで始めたトーク番組のこともね。
あの、商店街トークですか。あれ予想以上に評判いいですよね。
ずいぶんお気に入りみたいよ。上条くんの司会がういういしくて可愛いってさ。
上条くんを司会に抜擢した藤沢くんの狙い通りね。おばさまたちがみんなやられてる。
商店街の他の方たちも濃ゆいキャラの人ばかりですしね。
ここはタレントの宝庫のような商店街なのだよ。
ナタリア、お前もな。
え、
工藤さん、科学のお姉さんが特にお気に入りだってさ。
穴があったら入りたいのだよ。
藤沢くん、
やっぱり私あの番組の出演辞退したいのだがね。ダメかい。
ダメです。科学のお話、小学生に大人気なんですから。
主婦層にもね。
あ、警察での講義より緊張するのだよ。笑うな。それでいつ糸島の工藤さんにハガキを返すのかね。
近いうちに大久保さんが糸島へ行って直接工藤さんにお返しするんだって。
わざわざ糸島まで。
最近話題になり始めた美味しいうどんがあの辺で食べられるそうで、その視察に琴音さんが行くから、そのついでだって上条くんも行くらしいよ。
上条さんもですか。
ああ、ひょっとして原酒造の酒蔵レストランが関係している。
ご名答。あの二人いい経営パートナーになってきたみたいだね。
そうみたいなのだよ。
はがきが工藤さんに返されるとなれば、神谷古書道としては一件落着って感じですか。
だね、一件落着。私たちだけで判断しなくて大久保さんに会いに行って本当によかったよ。
ねえナタリア、さっき話に出てきた京畜島なんだけど、
毒性について知りたいのかい。
うん、ぼんやりとは聞いたことはあるんだけど。
京畜島にはオレアンドリンという毒があってね。まあ、ざっくり言えば猛毒だ。
猛毒ですか。
そうだね、ポピュラーな毒として青酸カリってよく聞くだろ。
アーモンド臭がするっていうあれね。
そうそう、まあアーモンド臭って何と追求したくもなるんだが、とにかく京畜島はその青酸カリよりずっと毒性が強いのだよ。
そんなのを工藤さんのお子さんは口にしたんだ。
人が亡くなるってこともあるんですかね。
もちろん。例えば去年フランスで京畜島の枝をバーベキューの串代わりにしていた数名が死亡している。
怖っ。でもさ、そんな危ない木をどうして学校に植えてるのかな。
京畜島は大気汚染なんかにめっぽう強い木だからね。公共の土地にはよく植えられているのだよ。
それにしても小学校に植えなくても。
毒性について知ったら全て伐採したくなるよね、普通は。
そうそう。
白蓮、藤沢くん、二人はどう思う。
できれば植えられている分については撤去してしまいたいですね。でも
何か引っかかるのかね。
動物にせよ植物にせよ、毒って自分の身を守るためのものでしょうから、京畜島の毒にも意味はあるわけでして、危険なもの即撤去というのも、その…
白蓮はどう思うかね。
私もできれば撤去してほしいけど、藤沢くんが言うように危険なものをすべて排除の方向で考えていっちゃうと、それはそれで問題が起こるような気がする。
ナタリア、お前はどうなのさ。 お前、毎年警察で身の回りの毒について抗議してるんだろ？
田川警部のご趣味で。
まったくだよ。田川警部は本当にこのテーマがお好きでね。困ったものだ。
で、ノタリアはどんな風に講義では伝えてるの？この問題。
まずはそうだね。身の回りの毒の例ってなると、それは数限りないってこと。草花や樹木といった植物、バクテリアや菌類、昆虫、爬虫類、魚などの生物、などなど、天然毒や生物毒だけでも列挙し始めたらキリがない。
考え方によっては、私たちの日常は危険だらけってことね。
そういうこと。ジャガイモみたいに日常食するものにさえ、部位によっては毒が含まれている。
ねえ、このアンコウは気をつける部位ってあるの？
ありがたいことに、アンコウには毒を含んだ部位はない。
ありがたやー、ありがたやー。
見かけはいかにも猛毒を持った生き物なのに。
すこぶる美味と来ている。でね、問題はこういった危険なものをすべて排除して、我々の生活が成り立つかってことなのだよ。
そりゃあ無理だね。
そう、無理だよね。ちょっと考えればわかることだ。だけど。
だけど？
例えばだよ、お姉ちゃん。小学校の調理実習か何かで、児童が誤って、ジャガイモの芽や皮の緑色の部分を口にして、体調を崩したとする。当然、その児童の保護者は、これを問題視するでしょ？
まあ、親としてはそうだろう。教師はどんな指導をしてんのって。
だね。しかし、場合によっては、ジャガイモがターゲットになって、ジャガイモは危ないものだ。今後一切授業では、ジャガイモを扱ってはならぬ、という要求が出るかもしれない。
普通はそんな要求しないでしょ？
自分がその児童の親だったとしても？
まあ、ナタリアなら大丈夫でしょ。でも、そうね。私だったら、もしかすると、わからないかな。
白蓮も大丈夫だろ。
じゃあ、お姉ちゃん？
お姉ちゃんはもっとない。お姉ちゃんだったら、誤ってジャガイモの芽を食べた我が子を叱り飛ばすんじゃないか？
確かに。
じゃあ、藤沢くん？
僕もそんな要求はしません。
普段は冷静沈着。味方によってはクールガイなのだが、同時に、ちょっとしたことで大泣きする藤沢くんなら、場合によっては、ジャガイモ排除運動を推進するかもね。
大泣きする藤沢くんか。
ああ、泣く泣く。藤沢くんワンワン泣くよね。
話がずれてきましたが。
気にしないでくれたまえ。我々はそういう君を痛く気に入っているのだから。
まあ、そういうことなら。
話を戻そうか。つまり、私が主張したいのはだね。世の中、危険なものは数限りなく存在するという、ごく当たり前のことなのだよ。
ふむふむ？
だから常識的に考えるなら、それらをすべて排除するのは、不可能だということもわかるわけだ。
ごもっとも。
しかしながら、世の中常に、そんな論理的な判断で動いているわけではない。立場によっては、どうしても排除するべきという気持ちになるのも、理解できる場合がただあるのだよ。
理解できるわ、それ。
ナタリア、お前結局、警察での抗議ではどんな風に言ってるわけ？
排除が望まれるなら、できる限り排除。そうでない場合は共存。これしかない、と言っている。当然、共存という場合は指導が必要だがね。
さっきの例で言えば、どうしてもジャガイモを学校の授業から排除したいという方向で話が進むなら、その学校ではジャガイモを排除すればいい。そういうこと？
そういうことだね。その結論に至るまでに、きっといろんなプロセスを経て、多数派の意見となったのだろうからね。それはそれで良いのだよ。
多数派の意見が決まりそうでも、有力者がしゃしゃり出てきて、鶴の一声で却下されちゃったら？
それも仕方ないんじゃないか？
ナタリアにしては意外な反応ね。
そういう鶴の一声で決定されてしまう体質をもともと持っているわけだからね、その団体は。受け入れるしかない。それにね。
それに？
鶴の一声のような極端なやり方で排除された意見でも、根強いものならば、いずれは復活すると私は思うのだよ。だから、長い年月のスパンで見れば、落ち着くところに落ち着く。
大きく片方に揺れると、その反対側へまた揺れ戻る。まるで、振り子のようね。
おお、白蓮先生の振り子理論。
あら、覚えていたの？アメリカ文化史の講義。
もちろんですよ。白蓮先生の講義は、 一言一句メモってますから。
興味深い講義だね。藤沢くん、後で私に教えてくれたまえ。
はーい。
どうした白蓮、なんだか嬉しそうだな。
さっきのナタリアの仕方ないっていう考え方、昔のナタリアだったらとても言いそうにないなと思って。
あー、それな。実は私も同じように思っちゃった。ナタリア、あんたなんだかいい感じになってきたんじゃないの？くぬ、くぬん。
そうなのかな。私は変わったつもりはないのだが。
え、変わったよね、お姉ちゃん。
うん、変わったね。丸くなってきたというか、なんというか。
そうなのかね。
ま、藤沢くんを助手につけてればそうなるわね。
だよね、だよね。
え、僕ですか？
そう、君だよ藤沢くん。ナタリアをまともにしてくれてありがとう。
ありがとう。
やめてくださいよ。
ま、否定はできないのだよ。
え、ナタリアさんまでそんな。
ま、正直なところ感謝しているのだよ。
ナタリアさん。
あ、藤沢くん、ひょっとして泣きます？泣いちゃいます？
あ、やっぱり泣くか。そりゃ泣くよね。